第2、重点施策と数値目標。1、第2期障害福祉計画、平成21年度から23年度で掲げた重点施策と進捗。重点施策1、地域自立支援協議会の活性化。相談支援事業や地域の障害福祉システム作りの中核的な機関として、平成20年3月に設置された地域自立支援協議会の活性化により、困難事例への対応のあり方に関する協議調整、地域の関係機関によるネットワーク構築に向けた協議など、その機能を十分に発揮させ、期待される役割を担うための積極的な運営を展開します。また、障害のある人に対する虐待防止に向けたシステムの整備に取り組むため、虐待の未然の防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発の防止等について定めたマニュアルの作成等についても、地域自立支援協議会において検討します。第2期計画期間における開催状況。協議会開催数。平成21年度。3回、22年度2回、23年度2回。専門部会開催数、21年度3回、22年度13回、23年度3回。なお、平成23年度は予定も含む。開催状況終わり。評価、地域自立支援協議会では、平成22年度から、障害者計画及び第2期障害福祉計画の進捗状況の評価を継続的に行うこととし、これによって参加機関との課題の共有化が図れました。また、22年度の専門部会では、障害に関係した市内の社会資源の情報を市民に提供したいとの発案から、情報マップの作成に取り掛かりました。地域自立支援協議会は、平成24年度から法定化されますが、これに伴い運営の活性化や相談支援の充実、来年10月に施行される障害者虐待防止法に対する取り組みなどで、今後も大きな役割を担うことを期待されています。重点施策2、居住系サービスの整備強化。入所・入院していた障害のある人の地域移行に伴い、居住の場の確保が重要な課題であることから、計画では居住系の障害福祉サービスであるグループホーム・ケアホームの整備をさらに進め、地域生活の基盤となる居住の場を確保する。第2期計画期間における整備状況。市内新規設置数、平成21年度0箇所。22年度2箇所、23年度2箇所、合計4箇所。利用者数、21年度0人、22年度10人、23年度2人、合計12人。なお、23年度は10月1日時点、整備状況終わり。評価、平成22年度、23年度と、知的障害者グループホーム、ケアホームが市内に2箇所ずつ整備されましたが、平成23年度までに見込んだ必要量には達していません。引き続き、設置・運営に関する相談に応じながら、必要量の把握と確保に努めていく必要があります。重点施策3、事業者の新体系への移行支援によるサービス提供基盤の充実。施行から3年目を迎える障害者自立支援法の制度の周知と浸透により、さらにサービスニーズが高まることも予想されることから、計画においては新体系に移行する事業者らへの相談に応じ、支援することで着実かつ計画的にサービス提供基盤を図る。第2期計画期間における移行状況。移行等施設数、市内。平成21年度1施設、22年度4施設、23年度4施設、 なお、23年度は10月1日時点。移行状況終わり。評価。平成23年度までの新体系の移行は、市内施設、市外施設ともにすべて達成される見込みです。今後は運営面の安定化など、基盤整備に関する部分について、国やとの動向を引き続き注視していく必要があります。2. 第3期計画における重点施策。第2期計画で掲げた重点施策の中で、引き続き課題とすべきことや、法改正により今後新たな対応が必要となることなどを含めて、第3期計画における重点施策として、次の3つを設定します。重点施策1、地域自立支援協議会を中心とした相談体制の充実と、権利擁護体制施策の強化。平成23年8月に、障害者基本法の一部改正が行われ、障害者虐待防止法が平成24年10月から施行されるなど、障害者の権利擁護体制や施策の一層の強化がされていくことから、地域自立支援協議会の機能を活用して、関係機関の協力体制の強化と、専門相談機関の増加、対応の充実が必要です。重点施策2、障害者や家族の高齢化と、それに伴うグループホーム等、居住の場の一層の整備。障害者本人や介助・支援する家族の高齢化といった傾向は、本市においても顕在化しつつあります。このため、いわゆる親亡き後に地域生活を続けるための方策、中でも住まいの場についての一層の整備を検討していく必要があります。重点施策3、発達障害者や高次脳機能障害、難病患者らに対する支援施策。平成22年12月の障害者自立支援法、一部改正法の中で、発達障害が法の対象の障害の一つとして明記されました。また、高次脳機能障害や難病患者については、啓発によって市民の理解を深める一方で、対象者に必要な障害福祉サービスが提供できるよう、国や都の動向を注視しながら、計画的な整備を図っていくことが必要です。3、第3期障害福祉計画の数値目標設定等のポイント。第1期以来、障害福祉計画では、国の基本指針及び東京都の基本的考え方をもとに、入所施設の入所者の地域生活への移行、入院中の精神障害者の地域生活への移行、福祉施設利用者の一般就労への移行の3項目について数値目標を設定してきました。新たに第3期計画策定に向けて国が示した基本指針においては、数値目標の考え方については、基本的には変更しないとしていますが、新たな目標項目等も加わり、本市では以下のように目標を設定することとします。括弧1、施設入所者の地域生活への移行。施設入所者の地域生活への移行においては、国・都からは基準となる時点の施設入所者の 30% 以上を地域に移行するとの目標が示されました。これを基本としつつ、これまでの実績及び本市の実情を踏まえて設定します。目標。項目。平成17年10月1日時点の入所者数。基準時点。数値。89人。考え方。平成17年10月1日時点の施設入所者数。項目。目標値。地域生活移行者数、数値、27人、30%。考え方、施設入所からグループホーム、ケアホーム等へ移行する人の数、目標終わり。括弧2、入院中の精神障害者の地域生活への移行について、 第2期までの障害福祉計画においては、平成24年度までに受け入れ条件が整えば退院可能な精神障害者、以下退院可能精神障害者という、が退院することを目指し、平成23年度末までの退院可能精神障害者数の減少目標値を設定していました。しかしながら、この退院可能精神障害者は客観的に分析・評価することが難しいことなどから、第3期計画においては、入院中の精神障害者の地域生活への移行という目標は設定しないこととなりました。括弧3、福祉施設から一般就労への移行。福祉施設から一般就労への移行においては、国・都からは基準となる平成17年度に福祉施設から一般就労に移行した人の4倍を、目標年度において一般就労に移行するとの目標が示されました。これを基本としつつ、これまでの実績及び本市の実情を踏まえて設定します。目標、項目、平成17年度の一般就労移行者数、数値、1人、考え方、平成17年度において福祉施設を対処し、一般就労した人の数、項目、目標値、目標年度の一般就労移行者数、数値、4人、4倍。考え方、平成26年度において、福祉施設を対処し、一般就労する人の数、目標終わり。括弧4、就労移行支援事業の利用者数、就労移行支援事業の利用者数においては、国・都からは基準となる平成26年度末の福祉施設利用者の 20% 以上が就労移行支援事業を利用するとの目標が示されましたが、地域における就労継続支援 A 型及び B 型事業所の設置状況及び利用者の状況から、本市においては以下のように設定します。目標、項目、平成26年度末の福祉施設利用者数、数値416人。考え方、平成26年度末において福祉施設を利用する人の数。項目、目標値、目標年度の就労移行支援事業利用者数、数値12人、2.9%。考え方、平成26年度末において就労移行支援事業を利用する人の数、目標終わり。なお、就労移行支援事業、就労継続支援事業 A 型、就労継続支援事業 B 型の事業内容等については、33ページ、34ページをご参照ください。括弧5、就労継続支援事業 A 型の利用者数。就労継続支援事業 A 型の利用者数においては、国・都からは平成26年度末の就労継続支援全体の利用者のうち、就労継続支援 A 型・雇用型の利用者が就労継続支援全体の 30% 以上との目標が示されましたが、地域における A 型及び B 型事業所の設置状況及び利用者の状況から、本市においては以下のように設定します。表、目標、項目、数値、考え方の順です。項目、平成26年度末の就労継続支援事業 A 型の利用者、丸1、数値、9人、考え方、平成26年度末において就労継続支援事業 A 型を利用する人の数、項目、平成26年度末の就労継続支援事業 B 型の利用者、数値、192人、考え方、平成26年度末において就労継続支援事業 B 型を利用する人の数、項目、 平成26年度末の就労継続支援事業 A 型、就労継続支援事業 B 型の利用者、丸2、数値、201人。考え方、平成26年度末において、就労継続支援事業 A 型、就労継続支援事業 B 型を利用する人の数。項目、目標値、目標年度の就労継続支援事業 A 型の利用者の割合、丸2分の丸1。A 型の利用者9人、割る A 型及び B 型の利用者201人。数値 4.4%。考え方、平成26年度末において、就労継続支援事業を利用する人のうち、就労継続支援事業 A 型を利用する人の割合。表終わり。なお、就労継続支援事業 A 型、就労継続支援事業 B 型の事業内容等については、33ページ、34ページをご参照ください。括弧6、児童デイサービスについて。第2期計画まで策定していた障害児を対象とした児童デイサービスについては、それまで障害者自立支援法に基づくサービスとして実施してきましたが、法改正によって平成24年4月から児童福祉法のサービスに位置づけられることとなりました。そのため、本計画における目標数値の設定対象ではなくなりました。障害児支援に関しては、今後、児童デイサービスが移行する児童発達支援事業をはじめ、これまで都道府県が行っていた通所系のサービスの支給決定が、平成24年度から市の事務となることや、障害児の通所サービスに関する計画を策定する障害児相談支援事業者の指定を市が行うこととなります。